チンポストリー、チンポストリー、チンポストリ
ー、チンポストリー、チンポストリー、チンポストリー。
遠い地平線が消えて、深々とした沈下に心を休めるとき、遥か玉金の上で音もなくぶら下がるチンポは、限りない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしないしこりの海を、豊かに流れゆく精神に心を開けば、きらめく漆黒の物語も聞こえてくる。夜のチンポのなんと饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かなうんこもまぶたに浮かんでまいります。アリッチャーリアワーがあなたにお送りするチンポ湖の定期便、チンポストリーム。皆様の夜間チンポのお供をいたします。パイロットは私、室木お寿司と
原宿です。ガード下の店で金玉を頬張っていた時、チンポの旅は始まっていたかもしれない。そのようにチンポの匂う場所からいくつもの朝立ちを重ね、今夜もうまく閉まらないチャックを鳴らし、店主の声に送られながら雨上がりの街に踏み出せば、頭上を通過するチンポの響きに漆黒はかすかに泡立って、追い越そうとする者の影が濡れたチンポの上を滑っていく。目を閉じるだけでいい。そろそろ出発を告げるチンポの音がホームから降ってくるところだ。チンポストリート。この番組はアリッチャーリアワーの提供でお送りいたします。
青森県の南部、秋田県との県境を通る県道に、日本で唯一ある交通標識をご存知だろうか。それは黄色の背景に白で書かれた一本の真横チンポの標識。一見すると一方通行の矢印のように見えるが、よく見ればチンポ独特の丸みを帯びており、やはりこれはチンポなのだと近づけば納得できる作りとなっている。意味はなんと、チンポ飛び出し注意。一体どういうことなのか、聞けばとてもユーモアにあふれた由来があるのだという。何でもその標識の近くに住む住人のチンポがちょっと引くほど大きかったということで、誰かが半ば冗談で、そんなに大きいと家で勃起したら道路に飛び出してしまうかもしれませんねと言ったことが、巡り巡って行政へと届き、それならばと行政がユーモアを聞かせ標識を立てることになったのだとか。ユーモアにあふれた小さな村に生まれたチンポ飛び出し注意の看板は、今でも村のシンボルとして存在し、住民たちは車でその標識の前を通り過ぎる際、皆一様にフェラチオをするジェスチャーをするのだとか。まだまだ日本にも粋な人情が残っているのですね。
パリへ行ったら、まず菓子屋を探してチンポマドレーヌを見るのだと青臭いことを言っていた君。菓子屋という菓子屋の店内のカゴに山積みになって、言うならばせんべいみたいにありふれたチンポマドレーヌをどの店で選んだだろう。どれもこれも同じようで、ついにはやけになって、一番つまらない店で、2、3個チンポマドレーヌを紙袋に入れてもらったのではないか。かさこそと、袋の中で揺れたに違いない、君の散文的なチンポマドレーヌ。その足で、サクレクールの一段を登り、パリの憂いを見渡しながら頬張った一口目のチンポマドレーヌは、とろけるばかりの記憶の海へつながっていただろうか。チンポ一つに見せられた君の壮大な旅路の果てを思うと、私は楽しくて仕方ないな。久しぶりです。
明けましておめでとうございます。
帰ってきましたね、チンポストリーム。
やっぱこれが始まんないとね、 1年もなかなか始まった気がしない、
ね、そうですね、
感じが。
皆さんは良いお正月をね過ごされたと思いますけど、
そうですね、これを聞いてねちょっと気持ちをリセットするというか、
リセットしちゃう
4月もねまだ始まって間もないですけどね、
まあ、まだちょっとはねアイドリング状態だとはね思いますけど、
ね、もう全然ちょっと意味が、意味が全然あの入ってこない
ですよね。本当そうですよね、これ何なんだっていう、なんか何を言ってるのかよく分かんなくなってくる。
最初の次の言葉が来るたびに前の言葉を忘れていくんどんどん、
なんか不思議ですよね、これは、
だからなんでしょう、ちょうどね寝てる時とかね、ちょうどいいぐらいの、
そう、なんかね、はい、このチンポストリーム、ちょっとあのこのアリッチャーリアワーのリスナーの方からもまたやってくれみたいなね、
は
い、
そうなんですよ、
もしかしたら冗談で言ってたのか
しれない、言うことないから言ったのかもしれない、
やってほしいみたいな声がいくつかあったんで、まあ、僕らも結構好きだったんで、ね、
いや、もう僕は大好きです、
やろうとしてたら、はい、ちょっとねここまで1年以上経って
そうですね去年はあのねクリスマスの時期でしたからね、
本当2019年になっちゃいましたけども、第2回、
はい、
まだあの本家にはバレてないんで
バレることは多分
バレようがないと
思いますけどチンポストリームってね、大沢たかお
まさかジェットストリームのことだと思わない
そうですね、正月はどうでしたか。
正月やっぱりそのね、僕、まあ、まああのこれは本当口を酸っぱくして言ってるんですけど、子供がいる人のお正月っていうのはやっぱね、同じ
そうなんですね、
何も変わりませんね、日常ですね本当に、
むしろ嫌なに、
むしろ嫌切れ目がないから、ね、むしろ
そうなんですよね、
だから結局やっぱりその子供がね朝起きて飯作って散歩行って昼寝させてみたいな、もうルーチンワークを三が日もねずっとやってるみたいな、まあ、たまにちょっとね親戚と会ったりとかもありますけど、
はいはい、
基本的にはもうほんと変わんないですね、やっぱもう終わりですね子供ができたらやっぱ終わりだったっていうことは正月に実感しますね、
1年のね最初に終わりだってことで知ってしまうというね、
ほんとちょっとでもあの積んどくとか、そのやり残したことを正月でできると思うなっていう、一切できませんから
本当にそう、俺もう不安で不安で、その正月明けの仕事が、正月中にやんないと終わんないだろうなとか思いながら過ごす正月の何もできない時のね、
本当ね、
なんかね、もどかしいというか怖い、全身縛られて水の中に突き落とされたみたいな気分
本当ね、もやもやしますよねやり残したことがある正月っていうのがね、
うちはあのいちごパフェを食べましたけどね、
でいつ
正月
あ、もし1日にですか、
2日にですね、
2日に
2日、なんかまあ嫁さんの親戚の方のうちで、うまいいちごパフェを売ってるところがありまして、すごい行列、1時間待って、
わ、2日にそんなに行列、しかも2日にパフェ売ってんの、
2日にパフェ、
すごいねそれだったらやる気になんないけどね、2日にパフェ作れって言われてふざけんなよって思っちゃうけど
そいつら、その人たちが一番最悪な正月、
すごいよね、2日にパフェを作り続ける気力があるっていうのがすごい、
確かにそうですね、
でも書き入れ時ってことなのか
ね、そうなんでしょうね、多分
正月もやっぱりそのやってるお店とやってないお店って結構ね ありますもんね、
そうですね、チェーン店とかだとやってたりしますけどね、
そうそうそう、あれもなんかね、ほんとどっちがいいのかっていうさ、
なんか
今年、その後楽園、
はいはい、
ラーメン屋、
ラーメン屋、
ラーメン屋さんが、はい、そのまあ、正月も全部休みますって言って、
はい、
新聞広告を出して、もう正月が書き入れ時で、
はい、
もう営業したら2億円ぐらい売り上げが上がるんだけども、それよりもやっぱ社員とか家族と過ごせることが大事ですっていうので、全店休業してっていうのがすごい評判になって、こう
逆に偉いぞみたいな、
ね、よっと
よっ、楽や
っていう。でちょっと企業イメージが上がるっていうことがあったんですけど、
うまいことやったね。
うん、そう、うまいことやったんですよ。これがね、本当に。でもなんか結構正月に働くのも面白かったりとか、そういう
そうなんですよ
ことを思ってる人もいると思うんですよね。結構なんかいつもと違うというか、お客さんもそんなにねバカすか、来るってわけじゃないけど、なんかこう正月ハイみたいな、はいはい、正月に働いてる俺すごくねみたいな、
わかりますね。
ちょっと脳内麻薬出るんですよね。
まあ、大体10代の頃ですけどね、それ出るのは。
結構なんかお祭り感みたいな、なんかね、それはそれでちょっと楽しいんですけどね。
そうなんですよ、正月になんか親戚のうちに行くことにも飽き飽きとしている若者ってのがやっぱいて、その子たちやっぱバイトをしたい。
あ、それわかる。
だからむしろ休みっていうのはちょっと嫌だと思う人も多い気がする。
それはあると思う。後楽園の中でもやってくれよみたいな、
そう思ってる。
俺だったらやるのにみたいな感じの人もいるでしょうね。
なんかダメなやつらでやるパターンの正月ってのをやってみてほしい。
あ、いいよね。なんかやっぱり適当に作っちゃう。
そうそうそう。
いっかみたいな。
全然いねえし。
誰だ
よ。そのパターンで営業してみる。
そういうのも楽しかったりするんで、だから一概にね、本当にどっちがいいとかだというわけではないとは思うんですけどね。
そうですね。
ただまあ本当にね。子持ちは休めないっていう。
ね、こんな愚痴愚痴で。
いや、ほんと景気の悪い話をねしてもしょうがないんで、あのチンポストリーム、まだまだ続きますんで、
いや、これからまたさらに
さらに、ね、もう何遍かチンポの、
そうです、
続いた後にまた僕らここに戻ってきますんで。
どういう時間軸なのかがちょっと全く分かんないですけど ね
引き続きお楽しみください。
はい。
アフリカにあるニジェールという国に一風変わった催眠術を扱う男がいる。ポミリアという名の男で、彼は両手を腰に当て、ブンブンと自らのチンポを時計回りに回転させることで相手を催眠に誘うのだという。その効力は絶大で、1分と経たず、ほとんどの人間は催眠状態へと落ちてしまうらしい。一体どんな原理でそのようなことが可能なのか。今から数年前、あるヨーロッパのチームがそれを科学的に解明することに成功した。それは男のチンポの長さと太さ、そして色彩が催眠に対して類いまれなほどちょうど良いというものだった。五円玉に紐をつけて揺らす、いわゆる振り子という催眠道具があるが、その振り子にもちょうど良い長さと形状というものがあり、長い年月をかけてたどり着いた振り子の最もちょうど良いとされる形状、それのなんと約12倍、ポミリアのチンポはちょうど良かったというのだ。さらに検証中のエピソードにこんなものがある。チームの中の意地悪な女性研究員が検証中に、これならどう？と、おもむろに衣服を脱ぎ出したことがあったのだとか。女性研究員の裸体を見たポミリアのチンポは、みるみるうちに隆起してしまったというのです。先ほどまでとは打って変わって変形してしまったチンポは、回すことさえできなかったが、驚くことにその瞬間、チームの全員が催眠にかかってしまったというのだ。そう。 トミリアの進歩は勃起した方がさらに催眠にちょうど良かったのである。現在めっちゃくちゃガッチガチに勃起していたと書いた研究員の手帳がオランダの国立展示場に展示してあるということです。今度のお休みに見に行かれてみてはいかがでしょうか。
マンハッタンのビルの林が進歩をむき出しにして枯れ果てたチンゲは灰色の街並みに消えている。マンホールから立ち上るおしっこの蒸気が凍えた街の吐く息のように白く、少し無口になった街をレモン色も鮮やかに駆け抜けるおしっこが、俺は十分に元気だと言っている。金玉を触り合う声に変え、ウィンドシールドのワイパーの跡を思い詰めた顔に似せて、チンポは戻りのない道を駆けていく。チンポまであと何マイル、そんな標識があればいい。じっと耐えている人も勃起した人も、待ちきれずしこり始めた人も、どんなに励まされるか知れないから。
私のチンポが港区だったら、きっと乳首は豊島区荒川区だろう。相田ちつおが全盛期にこんな詩を残していたことを知る者は少ないだろう。それは毛筆で書かれた勢いのある詩。タイトルは東京という。いろいろな事情で世間に広まることがなかったこの詩を今夜、公共の電波で初めて朗読します。ちつおがどのような気持ちでこれを書いたのか今となってはわかりませんが、今夜心に広がるあなたが見た光景を実をも見たのかもしれません。東京。私のチンポが港区だったら、きっと乳首は豊島区荒川区だろう。垂れ下がった玉金の品川区に、キュッと縮こまったもう一方の玉金は目黒区。蟻の戸渡りである大田区を川崎市が攻めれば、いつしかチンポは千代田区、さらには台東区へと持ち上がるだろう。包み込む江東区の千釣りに耐えうる術もなく、勝つしかなくなった足立のチンポは、練馬も惜しんで来た道を何度も中央の中の方へと突き進む。
騒ぎ出す渋谷新宿の若者が、私は様子見だと言ったとしても、当分今日のことを思い出すことはなく、ならばと板走った聖域が江戸川の流れに乗って世田谷へと通り過ぎ、並木通りを分け知り顔でかっ歩する。私は東京23区の青函帯を持つ男。秩生が書いたこの詩、東京23区が全て入っているということなのですが、私は15個ほどしか分かりませんでした。皆さんは分かりましたでしょうか。
リッチャーリアワーをねやっていこうと思うんですけども、
はい、
次回はですね、あの去年に募集させていただきました、ええ、プレゼント企画のね、
はいはいはい、
いよいよ、
素敵な企画
発表なんですけども、ね、ちょっとある事故が起こって、
事故ですか、
大事故
が、ね、大事故がちょっとね、ちょっと起きてしまったかなと、
うん、まあ単純にそのまあ、こう言っちゃうのもあれですけどもね、応募が少ない。
ちょっとこれはもう次回ブチ切れるしかないですよ、マジで。
これはね、本当に、あ、なんでこうなっちゃったのかっていうことは、はい、ちゃんと総括しないと、
う
ん、
そうですね、
次に進めないんで、
確かに。こんな重荷をね、うん、持たされてね、新年をね、始めたくないですよね。
まあ、また僕らが悪かったと、
まあ、そりゃそう
思うんですけども、一応リスナーさんからの意見を吸い上げたいと思ってるので、まあ、みんなで、
はい、
みんなでちょっと一回反省しよう。
そうですね、うん、そうですね、やっぱり。
一回座ろう。
ちょっとね、ちょっと一回座った方がいい。
一回落ち着こうっていう回になると思います。
はいはいはい。
ね。まあ、あの、もちろん抽選はちゃんとしますんで、
そうですね。
じゃあお楽しみにということで。
はい。
というわけでチンポストリームのね第2回でしたけども、
うん、ちょっとこれもう一回ね、
うん、
2回3回と聞くと、
うん、
あ、だんだん意味が理解できるんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、あの23句が入ってるっていう詩もありましたからね、
そう、間秩序、
うん、あれ本当に何回23入ってるのかっていう、
そうそこはちょっと
チェックもね、していただいて、
ちゃんと聞いて、もしかしたらミスがある可能性もある
ので、入ってないかもしれない。
最悪の時間ですけどね、入ってなかったとしたらめちゃくちゃ聞いて、
ね、そのあたりもちゃんと、ね、お楽しみいただければということで、じゃあエンディングですかね、ここのまま、
はい、
うん、ね、またジンポストリームをやる機会があるとは思うんで、
そうですね、
はい、
やっぱりどんどんどんどんスキルがアップしていってるんでね、
うん、
ただチンポのエピソードにがちょっとやっぱ、
あのね、そう、ちょっと考えるのがめんどくさいん
ですよね、それはなかなかね、
でもあれなんですよ、の、僕は本家のジェットストリームの、
はいはい、
あのパロディーを
そうなんですか、
やってるんで、
あれパロディーなんですか、
僕は楽なんですよ。
いやいや、あんな、あの、読んだことないでしょ、本
気。本気あるんですよ、あれは。
本気であるやつを。
実際読んだ詩の。
あ、そうなん
ですか。そうそうそう。変え、ちょっと変えて
る。だからもう、わけがもう、全くわかんない。なんか、いい感じではあるけどね。
次回もね、
はい、
楽しみにということで、
はい、
今週はこの辺で、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
夜間飛行の飛行機の翼に点滅するチンポは、遠ざかるにつれ次第に金玉のシワと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が、美しくあなたのチンポに溶け込んでいきますよ。高度1万個メートルの風に乗せてお送りする。
あ、耐えたと思ったのにダメだ。
1万個メートル
ダメだこれ。
高度1万個メートルの風に乗せてお送りする乳首オナニーの感想曲、チンポストリーム。お相手は原宿と
室木お寿司でした。